おはようございます。
おはようございます。
先ほど司会者のお祈りの中にもありましたが、今日は東京都では都知事選が行われています。残念ながら、牧師夫妻は夫婦は、東京都に引っ越してきたばかりなので選挙権がありません。祈りながら委ねていきたいと思います。何かと話題の尽きない東京都ですが、都知事選以外にですね、最近話題になっていることに、ポケモン GO っていうのがあるのご存知でしょうか。先週のですね、愛さん会の時にも話題が少し、上がっていましたが、ポケットモンスターというですね、スマートフォンのゲームを使ってですね、最近子供たちがいろんな街に出てですね、ゲームをしているそうです。まあ、スマートフォンの中のゲームと、実際のですね、その路上というんでしょうかね、フィールドといいますか、この周りの景色がですね、何か連動しているそうなんですね。私、やったことないんですけど、で、外に出てゲームをして、そのポケットモンスターのキャラクターをですね、集めていくそうなんですね。夏休みに入って子供たちは昔ですね、昆虫採取をしていましたけど、今みんなはですね、ポケットモンスターをこう採取しているような感じみたいなんですね。で、まあ普段ですね、そんなことあまり教会は気にしないんですけど、どうやらですね、いろんなところに行って、そのポケットモンスターのキャラクターをゲットするみたいなんですね。で、その中に教会も設定されていまして、教会に行ってですね、そのスマートフォンをこう教会の十字架にかざしてですね、なんかこうボタンを押すとキャラクターがゲットできるそうなんですね。ちょっと前までキリスト教会はですね、ポケットモンスターというのは進化を教えているから、まあ、キリスト教は創造論だと、進化を教えているポケットモンスターは見ちゃいけませんってこうずっと言っていたのに、最近は、まあ、そういうことを通してでも教会に子供たちが来るようになったらいいなっていう牧師がですね、結構いるんですね。まあ、時代も変わったなと思わされますが、イエス様の時代の子供時代っていうのはどうだったんでしょうか。ユダの子供たちというのは何をして遊んでいたのでしょうか。私がですね、まだ信仰を持ち始めたといいますか、教会に来始めて間もない頃にですね、聖書物語を読んだことがあったんですけど、教会にある聖書物語ではなくて、一般の図書館にある聖書物語を読んでいたときに、イエス様の子供時代のことが書かれていたんです。で、イエス様がどういうふうにして子供時代を過ごしたかというと、イエス様は結婚式ごっこと葬式ごっこをして遊んだみたいなことが書かれているんですね。で、私は子供ながらに、へぇ、イエス様は、なんか近所の女の子と一緒に結婚式ごっこをしていたのか、とか、イエス様はですね、死体の役をしてですね、お葬式ごっこをしていたのか、ということを想像を膨らませていたんですけど、まあ、実際大人になってこう聖書を読み進めていくときにですね、そんなことどこにも書いてないんですよね。あれは何だったんだろうかと思わされるんですけど、聖書はですね、イエス様の少年時代、幼少期のことについては、ほとんど触れていません。30歳になって、福音宣教を開始して以降のことが中心に書かれています。唯一、ルカがですね、今朝開いたところですが、興味深いエピソードを2章の終わりに記しています。それは、ユダヤ社会の中で、成人を迎えようとしているイエス様の姿です。ユダヤ人の男子は12歳で成人の仲間入りをします。まあ、随分早いんですけど、この年齢になると一人の大人として毎年行われる杉越の祭りに参加するためにエルサレムに登るその群れに加わっていきます。エルサレムから遠く離れている人たちも年に一度の一番大切な祭りである杉越の祭りには、皆一緒に家族や親族など同じ地方からキャラバンを組んで 出て行きました。そしてエルサレム神殿での正式な礼拝に預かります。これが巡礼と呼ばれるものでした。すなわちこれはイエス様にとっては自分の足で行く初の神殿礼拝でした。先週読んだ箇所にはお父さんお母さんに連れられて行ったということがありましたが、エルサレムで最初の杉越しをイエス様は過ごされます。これから約20年後イエス様はここに今度は十字架にかかるために来られることとなります。このエルサレム巡礼の時に起こった出来事が、そんなイエス様の生涯の縮図のような、イエス様の宣教の働きを暗示するような出来事となります。今朝はこの成人を迎えた時のイエス様の姿から私たちも教えられたいと思います。ユダヤ人の男子は12歳で成人の仲間入りをし、律法を意識して歩み、社会的責任、宗教的責任を果たし、そしてこの頃から父の仕事を継ぐことを意識すると言われています。で、この話からですね、まず最初に取り上げたいのがイエス様を探し求めた出来事です。エルサレムでの巡礼が終わって一行がナザレに帰るときに、マリアもヨセフも帰路についていたのに、イエス様だけはなぜかエルサレム神殿にずっと残っていたというのです。で、なぜ両親はイエス様がおられなかったことに気づかなかったのかと言いますと、この巡礼の旅というのは長い長い道のりとなります。で、徒歩での旅となりますので、どうしてもですね、男性と女性では、また若い者とでは歩く速度に差が出てくると言います。ですからいつも最初に女性が一足先にナザレに向けて出発していますから、そこにイエス様も一緒に出発しただろうと父ヨセフは思い込んだのです。で、それで気づくのが一日の道のりを行ってからとなった。すなわち女性が先に出発し、マリアが先に出発し、そしてその日の野営地について先に休みます。そこに後から出発した男性たちの一行も追いつき、そこで合流してようやくイエス様がいないということに気がついた。で、慌ててマリアとヨセフはイエス様を探します。どこを探したのかというと、親族や知人の中を探し回りました。それでも見つからなかったので、道中探しながらエルサレムまでまた一日の距離を引き返していきます。そしてようやく3日目に宮で教師たちと一緒にいるイエス様を見つけるのです。自分の子供が3日間も行方不明になったのです。48節の驚きの反応からもわかるように、マリアとヨセフは相当心配してあちこちとイエス様を探し回ったのです。で、ここにルカの福音書の独特なテーマが表されています。それは探すということです。ルカは探すというモチーフで一貫して書かれています。この2章にもこれで2度目となります。前半には羊飼いが貝場桶に寝ておられる緑子をイエス様を探し当てるという出来事が記録されていました。そして今度は巡礼の帰りにいなくなったイエス様を3日間探して見つけるという出来事があります。また後に宣教を開始した時にはイエス様の癒しの奇跡を目にした群衆がイエス様を探し求めるというエピソードが何度も出てきます。そして3日の後に復活したイエス様を空の墓の中で探す女の弟子たちが描かれています。このようにルカの福音書にはイエス様を探すということが繰り返し記されています。私たちも日々主を探し求めることを大切にしたいと思います。それは聖書の御言葉の中にというのはもちろんのことですが、日々の生活の中で、日常の歩みの中で主の恵みを探し、主からの語りかけを求めましょう。 まあ、最近神様が遠く感じると思っている方がおられるかもしれません。それはこの神様を自分の方から探し求めるということをしてないからかもしれません。日々救い主であるイエス様を呼び求め、私たちの方から探し求めていきましょう。そしてもう一つ、ルカは探すというモチーフを使っています。それはイエス様の方が私たちを探し求める姿です。100匹の群れからいなくなった1匹の羊を探し求める羊飼い、亡くなった銀貨を家中掃除して探し回る婦人、そしてあのザーカイに出会われたイエス様は失われた人を探し求めて救うために来たのですと言われました。私たちの教会はそのイエス様の姿に倣って失われた人を探し求めて、このイエス様のもとにお連れするということを何よりも大切なこととして心がけたいと思います。そして今朝覚えたい二つ目のことは、神様からの知恵によって答え質問するイエス様の姿です。ユダヤでは12歳という年齢は成人の仲間入りをするとともに自分の父親の働きを学び始める年齢でした。この頃から皆自分の家に家業があるならばそれを継ぐということを意識し始めます。あの牧子先生は小さい頃ですね、お父さんの仕事を見て自分の牧師の仕事をしたいと、自分も牧師の仕事を将来したいと思ったかと聞いたところですね、答えはノーでした。ありえないと思っていたそうです。おじいちゃんのようにですね、自分も医者になってお金持ちになって両親を支えたいと思っていたそうです。私はですね、あの小学校の時にですね、あの当時今北海道におられます下川智也先生が牧会していた教会に友達に誘われて行くようになりました。残念ながらですね、私の父は継ぎたいと思うような仕事をしていませんでしたが、下川先生がですね、私を見てこの子は将来牧師になるだろうと、そんなことを言ってくださったことがありました。その時から私はですね、牧師という職業を意識するようになりました。もちろん直接的な召しが与えられるまでは明子先生と同じく答えはノーでしたが、まあ、後になってなぜ下川先生がそんなことを言ったのかと問いますとですね、当時私を教会に誘った親友とですね、下川先生の息子がですね、同い年だったんですね。でその3人の子供を並べてですね、将来牧師でもやっていけそうなのが私だったそうなんですね。まあ、自分の息子を見て、他のもう一人の友達を見てですね、二人ともですね、こうひょろひょろっとしてすごく痩せていたんですけど、痩せ細っていたんですけど、私だけですね、体格が良かったので、きつい牧師の仕事でもやっていけるだろうと、そう考えたそうです。12歳のイエス様がここで意識しておられたのは、父ヨセフの大工の仕事ではなく、父なる神様のお働きでした。イエス様は知恵に満ちていったと書かれています。この知恵という言葉が最初の40節と最後の終わりの52節でちょうどこの話を挟むように書かれています。46節には12歳になったイエス様が宮で教師たちと話を聞いたり質問したりしておられる姿が描かれています。47節、聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。この驚いていたという言葉は口語訳の聖書では驚嘆していた、リビングバイブルでは舌を巻くと訳されています。当時の習わしでは杉越の祭りの期間に宗教やまた神学上の問題について神殿の庭で公開討論会が開かれていたと言われています。そこにイエス様もおられ、なんと教師たちの真ん中に座って話を聞いたり 質問したりしておられ、しかも聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていたというのです。ここでイエス様が父の働きを意識した姿が見られます。将来宣教を開始した時、宮で人々を教え、弟子たちを教え、律法学者たちと論じ合うイエス様の姿がここに暗示されています。しかしですね、そのように人々を教えるというのはユダヤでは30歳を過ぎてからです。ここで、まあ、成人したといえ12歳のイエス様が律法の教師たちを教えたり論破したりする姿を想像するかもしれませんが、決してそうではありませんでした。教師たちに本当の律法の解釈はこうだとか、聖書の予言はこうだとか、神様はこのように言っているとか、たとえ知っておられたとしても、そのような態度で教師たちを相手に論争していたわけではありません。ここではただ話を聞いたり質問したりしておられたとだけ書かれています。当時は教師と生徒で質問をし、それに答える問いつ答えつという教理問答方式で教えていたと言われています。今祈祷会でもこの教理問答というものを取り上げて学んでいます。例えばですね、ウェストミンスターの小教理問答ではこのような質問と答えがあります。人の主な目的は何ですかと問いを読んだら、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことですと答えるんですね。当時と少し雰囲気は違ったと思いますが、しかしこのようにユダヤの教師たちが質問をすることにことごとく答えられたイエス様の姿がここにはあります。しかも教理問答のようにですね、こう聞かれたらこう答えるという当時のお決まりの答え方ではなく、イエス様は神様からの知恵によって答えられていたということがわかります。他の人とは違う決まりきった答えではなく、知恵に満ちていた答えに人々は驚いたというんです。またイエス様は話を聞いたり質問したりしていたとあります。それは何かわからないことがあって質問していたというよりは、イエス様が逆に確信をつくような良い質問をしたり、人々に深く考えさせるような疑問の投げかけをしていたのであろうと思われます。私たちは質問をするということによって人を導くことができます。例えばですね、私たちが伝道するとき、聖書の教えはこうだとかですね、福音はこうだと教えるばかりではなく、質問を投げかけるということも非常に有効です。人は何のために生きるのかといったようなですね、人生に対する大きな質問をすることが一つの切り口となります。このように教師たちを相手に質問をしたり、また答えたりするイエス様の知恵に人々は驚きました。この箇所には知恵という言葉が繰り返し登場します。47節以外にも、40節、幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった。52節、イエスはますます知恵が進み背丈も大きくなり神と人とに愛されたとあります。成人したイエス様がエルサレム神殿で父の働きを意識し真理を教えるという父から託された働きを自覚しておられた姿が伺えます。私たち教会もこの真理を教え、誠の知恵を教える務めが任されています。そこには二つの面があります。御言葉を述べ伝え伝道するという面と、私たちが御言葉を学ぶという教育の面とが二つあります。私たちは真理を知っています。誠の道を知っています。この真理を独り占めするのではなく、多くの方々にもお伝えしましょう。 そしてさらに私たち自身も御言葉の真理を学び続ける必要があります。なぜなら真理の逆である偽りに惑わされないためです。いつの時代も真理から私たちの目をそらす偽りに惑わされないようにしなければなりません。私たちはこのイエス様の姿を見習い、御言葉を伝え、また学ぶという姿勢をいつも大切にしていきたいと思います。そして今朝もう一つ教えられたいのが、謙遜に父に仕えたイエス様の姿です。ヨセフとマリアはいなくなったイエス様を探してエルサレムまで戻ると、思ってもいなかった光景を目にします。それは迷ったり道草を食ったりしていたのではなく、宮に留まり教師たちと話し合っているイエス様の姿を見るのです。そしてマリアが一言言います。2章の48節、両親は彼を見て驚き、母は言った、まああなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのです。これは親としての当然の反応です。私も小さい頃にですね、よく母親とデパートに行った時にですね、こんなことがありました。一緒にデパートの中を回ってるんですけど、少しですねおもちゃが見たくなってですね、ちょっとおもちゃ売り場に行って見てくると言ってですね、戻ってきた時にはもう母親がいないんですね。あちこち探し回ってるうちにですね、館内放送でですね、どこどこよりお越しの砂原和美くん、お連れがお待ちです、1階のインフォメーションお越しください、行くとですね母が待ってるんです。で後でですね、なんで放送で呼ぶんだと、デパートにですね同じ小学校の友達がいたらどうするんだと、いつも揉めていたんです。でマリアが探しに来てですね、呼びに来た時のイエス様の言葉が49節にあります。するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか、私が必ず自分の父にいることをご存じなかったのですか。マリアとヨセフが心配して来た道を戻って3日間かけて探し回って、ようやく見つけた我が子イエス様に言われた言葉が、どうして私をお探しになったのですか、だったんです。でもちろんイエス様は成人したので、もう子供扱いする必要はなかったのかもしれません。しかし心配して3日間かけて探し回ってくれた両親に向かって言う言葉ではないと普通考えます。でルカはこの言葉をイエス様の最初の言葉として記しています。聖書の中でもたくさん記されているイエス様の発言の中で一番最初に出てくるのがこの言葉です。どうして私をお探しになったのですか。まるでイエス様がいなくなったのではなく、父の家にずっといたイエス様からかえってマリアとヨセフの方が離れていなくなったような言い方です。父上も心配してって書いてある、探し回ってると書いているんですが、天の父の家にいるから天の父は心配していない。まるでですね、マリアとヨセフの方が離れていなくなったような言い方。ここでもですね、イエス様は質問されるんです。どうして私をお探しになったのですか。マリアとヨセフにまるで問いかけているようです。まるでいなくなったのは自分たちの方だというような感じに受け取れます。そしてマリアが、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのですと言ったのに対して、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかと、イエス様はもう一度質問をし返すんですね。この父とは天の父なる神様のことです。聖書の記録の中では最初にイエス様が天の神を自分の父と言い表した箇所です。そして神殿を自分の父の家と言い表しています。 このこと、そのことをご存じなかったのですかという言い方は、何か冷たい言い方ですけど、それを知らなかったマリアとヨセフを、まあ、責めるような、そういう言葉ではありません。これはあくまでも優しい配慮に満ちた言葉であったというのが、この後のイエス様の行動に表されています。私は必ず父の家にいると言ったのに、イエス様はマリアとヨセフと共にガリラヤに戻り、両親に仕えられたと51節にあります。成人されたイエス様は最初に神殿において父なる神様の働きについての自覚をされましたが、なおしばらくイエス様は家に戻って両親に仕えられたのです。この先約20年近くイエス様は父ヨセフの仕事を継ぎ、大工として誠実に仕えるのです。そして父ヨセフは若くして亡くなるのですが、長男であったイエス様が母マリアと兄弟姉妹、貧しい一家を支えていくのです。ここから最後に二つのことを教えられたいと思います。一つは、謙遜に仕えられたイエス様の姿です。神の子でありながら、そしてそれを自覚しながら、イエス様は両親と家庭に仕えられたのです。天の神を父とし、神殿を父の家と言われたイエス様は、ヨセフとマリアと家族を大切にし、約20年間大工として汗を流し苦労し働かれ、謙遜に生きられました。病を知り、貧しさを知り、痛みや悲しみを知り、神に仕え、また人に仕え、謙遜の限りを尽くしてくださったのです。この謙遜もまた、天の父なる神の心を意識し表したものです。そしてもう一つ表されている謙遜の姿勢が、イエス様が幼い頃から増し加えていった知恵です。ここで示されたイエス様の知恵とは、まあ、先ほども取り上げたように、教師たちの間にあって、彼らを論破するほどの知恵があったとしても、それをひけらかせるのではなく、またその知恵をもって、彼らを12歳のイエス様が戦って論争するのでもなく、謙遜であられたということです。これこそが知恵であります。知恵というのは知識だけのことではなく、また自分をよく見せることではなく、かえって謙遜に振る舞い、人を思いやる知恵です。また私たちにあっては、人々を自分より優れたものと思う、そのような謙遜な振る舞いができるものこそ、誠の知者であります。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛されたと、52節の言葉でイエス様の幼少期は締めくくられています。イエス様がなお20年間謙遜を学ばれたように、日々私たちも知恵と謙遜さをイエス様から見習わなければなりません。今週も新しく始まった私たちの生活も、イエス様の働きを意識した歩みとさせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する神様、イエス様が常にあなたを天の父の働きを意識して歩んだように、私たちもイエス様のこの地上での歩みを意識して信仰生活を送らせてください。またイエス様がこの地にあって謙遜を学ばれたように、私たちにも謙遜を教えてください。へりくだってあなたに仕え、また隣人に仕えることができますように、今週一週間もなすべきことをさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。